今日の週報にも掲載しましたけども、昨日は教会学校のクリスマス会が行われて、49人の子どもたちが集い、また大人たちも含めて総勢87人でした。本当、子どもたち一人一人の記憶のどこかにですね、昨日の出来事が残ってくれたらいいなというふうに本当に祈らされます。私自身は幼稚園の時に初めてこのクリスマスの物語に触れたわけですけども、年長さんの時に、クリスマスページェントで役をいただいて、星の役をやったのを今でも覚えています。黄色いセーターを着てですね、今日ダビデの町に救い主がお生まれになりましたっていうですね、今日の聖書の箇所にも書かれて、今日の聖書の箇所では天使が告げる場面ですけども、救い主の誕生を知らせる星としてそのセリフを言ったのを覚えています。とても短いセリフですけども、幼稚園生の私はそれがしっかり言えるだろうか、忘れてしまわないだろうか、そういう、ドキドキした気持ちでそのページェントに参加したのをよく覚えています。教会学校の子どもたち、昨日年少下級の子どもたちはここでオラトリオをやりましたけども、そういうドキドキ感であったりとか、なんかあの時言った言葉であったりとか、そういうものが断片であっても残り続けてもらえたらなというふうに思いました。で、教会学校の先生たちが少し用意したクイズなんかでですね、昔の写真をこう写して、あれ出会でやってもいいかもしれないですね。平野先生が作ってくれて、先生たちの生まれた時の写真だったりとか、昔の写真なんかを出してですね、はい、これは誰でしょうみたいなクイズをやったんですね。で、その中で何枚か勝木恵子さんが大学生ぐらいの時に、古い、まだこのリフォームする前の街道で教会学校のクリスマス会の司会かなんか進行している写真であったりですね、金子まなみちゃんが2年生ぐらいの姿で天使役でここに立ってる写真なんかが、ね、出たんですね。なんかこう繰り返し繰り返しこうクリスマスを祝いながら、恵子先生にしてもそうだし、まなちゃんにしてもそうだし、将来20年後40年後にここに今日いた子どもたちがそのクリスマスを祝い、教会で祝い続けてもらえたらいいななんてことをですね、本当にこう思わされました。今日与えられたこの夜通し羊の群れを番をしていた羊飼いたちに喜びのこう知らせ、救い主の誕生が告げ知らされた、すべての民ですね、民全体に与えられる、すべての人々に与えられる、つまり漏れなくここにいる者も、また昨日共に祝った子どもたちも一人も欠けることなく、この喜びの知らせっていうのは伝えられたということですよね。私たちは何か羊飼いに告げられたお話としてではなくて、私たちに告げられている話として今日の御言葉を聞きたいと思うんです。後ろにあるちぎり絵の一場面ですよね。必ずクリスマスの時には読まれる物語の一つですけども、でも実際羊飼いたちがあの夜経験したことっていうのをちょっとこう想像しきることっていうのはできないですよね。なかなか一体どういう世界、何が起こったんだろうって、なかなかこうイメージしきれない。本当にああいう世界だったのか、この聖書の箇所を通して何が表現されているのかっていうのはもう分かるようでやっぱり分からないなって、ある意味ではこうある種少しファンタジー的な要素もありながら物語られているわけで、私たちのこうやっぱ想像力をこう超えるような出来事として、このルカ福音書の2章8節以下って書かれていると思います。で、なんかこの箇所を説明しようと思えば思うほど、何かこの福音書の告げている物語から離れていってしまうような気もするし、それこそ絵画を見たり、ああいう絵を見たりですね、ヘンデルのメサイアのね、 グローリー・トゥ・ゴッドの場面なんかを聞きながら、なんかこうイマジネーションの世界でこの場面を思い浮かべる方がよっぽどこういいのかなとか大事なのかなとかこう思わされます。で、まあ、そんなことを考えながら私今日のこの説教の準備をして、思い巡らして、読み進めていました。その時にふとですね、そう言われてみればこの聖書の箇所注目するのはこの8節から15節までが多かったかなというふうに思わされるんです。今日朝大沢長老が同じ箇所から子どもたちに、お話をしてくださいましたけれども、その聖書箇所として選んだのも8節から15節で区切られました。私が関わりを持っているさゆり幼稚園の年長さんがこのクリスマスの時にこのルカの福音書2章8節以下を覚えるんですね。それも8節から15節までなんですね。その天使が羊飼いたちにこう救い主の降誕を告げる、とても有名な場面ですね。でもその出来事の後、聖書は物語っていますよね。そして急いで行ってマリアとヨセフ、また貝羽桶に寝かせてある血の実子を探し当てた。16節以下で物語が続いていくわけです。羊飼いたちはそのお知らせを聞いて、さあベツレヘムに行こう、主が知らせてくださったその出来事を見ようではないかと話し合って、そして実際にベツレヘムに行って、そして印として与えられた貝羽桶に寝かされている血の実子を探し当てたって書かれてます。この探し当てたっていう言葉がですね、なんか私すごく新鮮に今回準備しながら心に残ったんですね。羊飼いさんたちはなんかただただ喜びの知らせを聞いたではなくて、それを聞いて急いでベツレヘムに行って主がしてくださった出来事を見ようじゃないかと心動かされて旅をして、そしてついに探し当てたんだ。そこにこうちょっとした感動をですね、私今回覚えたんです。羊飼いはイエス様を探し当てたんだなって思ったんですね。何度も何度も何度も読んだ箇所だし聞いたことのある箇所だけど、この小さな探し当てた、それに少しこう感動を今回覚えました。来週は博士たちの物語を読む予定ですけども、この羊飼いたちも博士が星を頼りに旅をしたように、貝羽桶に寝ている血の実子があなた方への印だって告げられた、その印を求めて旅をして、そして探し当てたんだなっていうふうに思います。で、血の実子をね探し回る羊飼いたちの姿をこう想像するわけです。テージェントに出てくるその羊飼いたちは本当に無条件に可愛いわけですよね。めえめえめえって、あそこの絵も可愛らしく描かれています。だけどもその当時の羊飼いは決してそういう存在ではなかったわけでしょ、ね、みんなに歓迎される客人じゃないわけですよ。今日大沢長老も子どもたちにそのことを熱心にお語りくださいましたけども、本当に嫌われてたわけでしょ。近寄るなって言われてた存在が羊飼いたちだったわけですね。私の手元にある本にその当時のガリラヤの社会階層を表す図がありますけども、そのトップにぶっちぎりで君臨しているのはローマ皇帝ですよね。で、その下にちょっと離れてある種特権階級の人たちがいる、貴族階級がいる。それが全体の 1-2% ですね。で、さらにドーンと開いて、もうほぼほぼ下層の人たち、そしてその下に最下層と言われる層があります。その最下層に属する中の下から2番目が羊飼いの置かれていた社会的なステータスだったわけですね。ご主人様にこう羊を任されて、 それを飼ってるわけですけども、非常に過酷な労働でしたし、まあ、野宿をしていたって今日の箇所ありますね。あのパレスチナの荒れ地ですよ。わずかに生えている草をしながら旅をして、歩きながら牧草地を求めて、時には野宿をし穴蔵で泊まり、そういう生活をしながら、移動しながら生活していた羊飼いですね。安息日を守るってことだって当然できない、立法を守ることのできない民として嫌われていた、ね、夜野宿するってまあ大変なことですよね。当時電気も何もないところで、真っ暗闇の中で、真っ暗闇っていうのは恐れられてたわけですよ。不気味で闇っていうものは、そういうところで生活をする者は悪霊に疲れるっていうふうに考えられてたわけですよ。だから羊飼いたちにまともに触れ合ってくれる町の人なんていうのはいなかったわけですね。で、大体この時マリアとヨセフはなんでベツレヘムに行かざるを得なかったのか。ローマ皇帝が住民登録しなさいっていう勅令を出したからでしょ。だからこう身重であったマリアを抱えてヨセフはダビデの町ベツレヘムに登録しに出かけていったわけですよね。だけどみんながそう生まれ故郷、自分の出身地を目指して移動し旅をしている中で、羊飼いさんたちだけは羊の群れの番をして夜通し野宿をしている、まあ、まともな市民生活のシステムの外側にもいた人たちなわけですよね。本当だったら羊飼いたちだって住民登録をする存在ですよね。すべての人に、全領土の民に命じられてたんだから。だけど羊飼いはもうその社会のシステムの中にも数えられないような立場だったわけですよね。でもまさにその羊飼いたちにこそ神様の救い主の喜びの知らせが、すべての民の喜びの知らせが真っ先に告げられた。で、これはまあとても大事なメッセージなわけですよね。すべての民に住民登録しなさいって命じられてるんだけど、羊飼いたちは漏れてる。だけどすべての民に告げられる、すべてのものに知らされる喜びの知らせというのは、何よりもだからこそ救い主に真っ先に告げられた。これは聖書の告げるクリスマスのメッセージのとても大事なところだと思いますけども、でそういう羊飼いたちが急いでその野宿をしていた荒れ野からベツレヘムの町に入ってくるわけですよ。一人や二人やじゃなかったと思いますよ。多分羊だって100匹単位でこう飼われていて、かなりの羊たちも、だって羊をね残して多分羊飼いさんたちだけ来るわけじゃないでしょうから、メーメーメーメーメーとか言いながらですね、なんかある種の集団がですね、小さなベツレヘムの町にやってくるわけですよ。嫌われてた存在たちが、汚れてるという集団が、それで一軒一軒ピンポンはなかったですよね。羊飼いたちがもしかしたら家にやってくるわけですよ。会話を気に入れてる赤ちゃんいますかって、何しに来たんだ、来るんじゃない、あっちに行けっていうふうに追い払うような、もうかなり街が騒然としたようなね、そういう場面あったんじゃないかな、なんてことを想像するんですね。あっち行け、来るんじゃない、臭い、匂うとか、なんでこんなところに来るんだ、そういうふうに言われながらも一生懸命あの旅をして探して、そして羊飼いたちは貝羽桶に寝かせてある血のみ子を探し当てた。で、その光景を見て羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせた。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思った。どこで探し当てたのか聖書は書いてないですよね。家だったのか馬小屋とも書いてない。とにかく貝羽桶に寝かせている血のみ子を探し当てた。もしかしたらホラー穴だったかもしれません。 宿屋には居場所がなかったわけでしょ。当時の家畜小屋、馬小屋、家畜を入れてたのはそのパレスチナの、 あの岩山の洞窟だったって言われています。もしそうだとするならば、羊飼いたちの日常的な家なんですよね。野宿しながら羊飼いたちだってその洞穴で夜を過ごしてたんだと思います。まさにその羊飼いたちの日常のただ中に神の御子が来てくださった。ほら、天使の告げたのは本当にそうだった。貝羽桶に寝ている赤ちゃんがいらっしゃった。本当に救い主が私たちのところに来てくれたんだ。羊飼いたちはどんなにそのことを喜び受け止めたかなと思うんです。お前ら神の救いから漏れてるんだ、神の救いなんてお前らとは関係ない出来事なんだって、そういうふうにバカにされて見下されてた、もう救いから漏れてるような存在としてされてた。でもその羊飼いの日常のまさにホームグラウンドに神の子が生まれてくださったって、そう天使は告げて、それはまさにその通りだったって、ものすごい感動的な場面だなって、改めてですね、私聖書を見ながら心が震えました。ああ、そうなんだなって。で、羊飼いたちはそれを探し当てた時の喜びっていうのはすごかったと思いますよ。だから羊飼いたちは見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていったってあります。どこに帰っていったんでしょう。羊飼いたちはまた野宿の場所ですよ。そんなに簡単に羊飼いの生活を脱することはできない。その彼らの生活は何一つきっと変わらなかったと思います。また夜通し羊の群れの番をしなきゃいけない。羊に何かあればご主人様にどやされる生活が待ってるわけですね。まさにこう非常に容易ならざるえ容易ではない生活のただ中に帰っていかなきゃいけなかった。だけど彼らのもううちにはメシアとの出会いが与えられ、小さなイエス様との出会いが与えられた彼らの口には神を崇める賛美があり喜びがあった。恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びをあなた方に伝える。まさにその喜びの知らせを羊飼いたちは本当に受け取ったし、それが本当であったってことを知った人たち、そしてまさにここに初めてのクリスマス、キリストを礼拝するというクリスマスの出来事があったわけですね。ただ知らせを聞いてクリスマスがあったんじゃないんです。知らせを聞いて主がしてくださった出来事を見てみようではないかって、出かけて行って探し当てて、そこにキリストを礼拝するって出来事があった。その羊飼いたちは大いなる喜びに満たされたっていう、羊飼いたちが知らせを聞いてそのまま野宿してたらどうだったのかなっていうふうに思いますね。なんか不思議なことがあったねぐらいで終わってたかもしれない。でも動かされて探し当てて、本当だった、みんな聞いてくれ、それで証ししだしてった。羊飼いたちは最初の礼拝者であり、そしてまた最初の福音宣教師、喜びの知らせを伝える証人になったってことですよね。これもすごいドラマティックですよね。神から最も遠いって言われていたその存在が天使、告げられたことを伝えていくものになった。喜びに満たされて、この博士たちはその知らせ、神様が伝えてくれた知らせを本当に受け止める力を持ってた人たちなんだなって、今日の箇所を改めて読みながら教えられます。その羊飼いたちが告げた知らせを人々も聞いたわけですよね。 羊飼いたちはこの幼子について天使が話してくれたことを人々に知らせたって17節にあります。聞いた者は皆羊飼いたちの話を不思議に思ったって、書かれています。まあ、驚いたっていうふうにも訳せる訳ですけども、他の聖書の箇所なんかでこの言葉は神様の御業がイエス様がなされたり奇跡のお話だったり神様がなされる御業が行われて、でもそれを自分たちの想像を超えた出来事なので人々がよく理解できない、不思議に思ってる、一体これはどういうことなのかって、そういう驚きを含んだ言葉なんですよね。人々にとって羊飼いたちがその天使の代わりになって告げてるっていうのもとても意外なことだったと思います。預言者とかではない、羊飼いが天使の言葉を取り継いでるわけですよね。それだけでも人々は不思議に思ったと思います。聞くに耐えないっていうふうに思ったのかもしれない、受け止めることができないっていうふうに、羊飼いに言うことなんて何が誰が信じられるか、そういうふうな反応があったかもしれません。大体なんでメシアが会話桶なんかに寝てるんだって、それも意外な知らせだったかもしれない。だけど天使が伝えてくれたってことはそのことですよね。その通りだったってことを羊飼いは一生懸命伝えたんですよ。で、面白いなと思うのはそこで、へえそうなんだ、じゃあ僕らも行ってみようっていう人は誰もいないんですよね、この場面で。羊飼いの話を聞いて、それはすごい、メシアが生まれたのか、よし私たちも行って拝もうではないかっていう反応は一切記されない、不思議に思ったで終わるんですね。それほど意外な知らせだった。最初のクリスマスの知らせっていうのはそう簡単に受け止められる知らせではなかったっていうことなんだと思うんですね。そういう衝撃、驚きを私たちは今受け止めてるだろうか。意外とあっさりクリスマスねぐらいで、イエス様が来てくださったわねって、なんかこう分かったようにクリスマスを迎えてしまうところってあるんじゃないだろうか。羊飼いにこそ告げられた福音の知らせ、神の御子が会話受けに寝かされている、そういう衝撃的な出来事っていうのをどれほど驚きを持って捉えてるかなって、なかなかこう問われることじゃないかなと思うんですね。そういう驚きを失ってしまってるというか、分からなくなっているような中で私たちはこうクリスマスを迎えようとしているのではないかなということもこう思います。意外とすんなりとクリスマスを受け止めてるけど、迎えようとしてるけど、この最初のクリスマスの出来事をやっぱ改めて読み直すと、そんなにみんなが簡単に分かり受け止めることのできた物語ではないなってことをですね、なんか改めて教えられるんですね。神の御子が本当に最も低いところに下ってきてくださった、その不思議な出来事をですね、やっぱり驚きを持って不思議な思いを持って受け止めるしなやかさを、私たちはこの今週1週間アドベントの最後の時を過ごすときにもう一度深く受け止めていきたいなって思うんですね。マリアはこれらの出来事をすべて心に収め思い巡らしていたってあります。羊飼いたちが居場所がなくて、宿屋に居場所がなくて、初めての出産をして子供を産んで会話桶に寝かしていた、そこに羊飼いたちが天使に告げられたんだって、やってきたって、マリアはそのことを聞いて何を思い巡らしたんですかね。きっと2週間前に読んだあの受胎告知の時に抱えた恐れであったり不安であったり、一体どういうことなんだろうかって思ったこと、それがまたこう一つ一つヨセフの出来事、また羊飼いたちが訪ねてきてくれた出来事、ああ本当に神様がこの出来事を導いてくださってるに違いない、そういうことを思い巡らしたかもしれませんね。ただ羊飼いが言ってくれたことを思い巡らしたんではなくて、このルカ福音書がこれまで物語ってきたこと、 またもっと言えばこれから物語ろうとしていることを含めて思い巡らしながら、一体これはどういうことなんだろうか、神の御子が私たちのところに来てくださるとはどういうことなんだろうか、そう思い巡らしたマリアの姿は、やっぱりこの1週間私たちが思い巡らす、模範としてですね、捉えておきたいなっていうふうに思います。2000年前にイエス様が私たちのところに来てくださった、そして町や村を巡り歩き、人々に出会い、癒しをし、また神の言葉を語り、あなたは一人ではない、そう告げてくれたその出来事一つ一つを驚きを持ってこう受け止め直していく、そしてこの私に、この私たちにキリストが出会ってくださった、まさに私たちのただ中に来てくださった、そのことを驚きとまた感謝を持って、受け止め直していくアドベントの最後の時を過ごしましょう。そしてその喜びをみんなでクリスマスの礼拝の時に分かち合って、主の降誕を祝いたいと心から願います。祈りましょう。主なる神様、羊飼いたちが見聞きしたことがすべて天使の話した通りだったので、神をあがめ賛美しながら帰っていった。私たちも神の出来事を目の当たりにする者たちであります。神をあがめ、また神を賛美し、また今日このところからそれぞれの場所に戻っていきます。クリスマスの出来事を思い巡らし、また今週1週間主と共にそれぞれの日常の中に喜びを持って出かけていくことができますように、力を与えください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。